今朝はマルコによる福音書4章から嵐を鎮められるイエス様、嵐を鎮められる人生の嵐を鎮めるイエス様ですね。このタイトルでお話ししたいと思います。どうぞもう一度マルコによる福音書4章35節をお開きいただきたいと思います。マルコ4章35節です。マルコ4章35節のところにこう書いてあります。さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行ったとあります。イエス様がガリラヤ湖の向こう岸へ行こうとおっしゃったので、弟子たちは船を出して一緒に向こう岸へと行くことになったわけですけれども、この36節にそこで弟子たちは群衆を後に残してというふうにあります。イエス様に特別付き従っていた弟子たちがありました。イエス様が癒しを行われたり、また天国について素晴らしい教えをなさるということで、多くの人たちがイエス様に付き従うようになっていました。そしてまた律法学者の中にもイエス様に付き従っていきたいと思う人たちがいました。でもイエス様の弟子ではありませんでした。イエス様の弟子になるためには3つの条件があります。この同じ出来事がマタイによる福音書の8章の方に書いてありますので、ここに何か挟んでおいていただいて、マタイの8章を開いてみてください。この嵐を鎮められたイエス様のこの宮座の前に弟子たちに関することが書かれています。マタイによる福音書の8章のところです。マタイ8章の18節から22節のところです。マタイの福音書の方が少し詳しいです。私と交互に読んでください。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのを見て、弟子たちに向こう岸に渡るように命じられた。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。ところがイエスは彼に言われた。私に従ってきなさい。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。アメン。律法学者がイエス様の行かれるところどこでもついてきますよと言ってきたんですけども、しかしイエス様はこの律法学者に私の弟子になりなさいとはおっしゃらなかったんです。この律法学者が何に関心を持ち、イエス様に何を求めていたか、その動機の深いところもイエス様はご存知であったように思います。イエス様の弟子になる第一の条件は、イエス様に召されて初めて弟子になるということであります。イエス様があなたを私の弟子にしよう、あなたは私に従ってきなさいとおっしゃるときに、私たちはイエス様の弟子になることができるということです。自分で勝手にイエス様あなたの弟子になりますからどこでも行きますよと簡単に覚悟することなく、イエス様の御声を聞くことなく、私たちは弟子になっていくことはできないということであります。第二番目の条件がその次に書かれています。21節、また別の一人の弟子がイエスに言った。主よ、まず行って父を葬ることをお許しください。この人はもうすでに弟子になった人です。イエス様の弟子になってイエス様を見て学んで、イエス様が行かれるところどこでもついていくように召された人でありました。でも彼は言いました。まず行って父を葬ることをお許しください。でこれは自分のお父さんのお葬式をしてはいけないとか、お葬式に出てはいけないとか、冠婚葬祭はクリスチャンには関係ないよとか、そういった意味ではないんです。当時のことわざとして、まず行って父を葬ることをお許しくださいということは、まず自分の父が存命中は 家のことをちゃんとさせてくださいと、その後でだったら私はあなたについてどこでも行きますと、そういう意味があるそうです。お父さんの存命中はちゃんとこの家のことをまずやりますと、でもお父さんが亡くなったら私の思うようにさせていただきます。つまりこの人はイエス様についていくということには犠牲が伴うということを理解していなかったということであります。イエス様の弟子になるためにはまず召されるということが必要です。イエス様から私についてきなさいと、私があなた方を導きます、私があなたの弟子、あなたを弟子にしますとイエス様に声をかけていただく必要があるということです。で、実はこの新約の時代、イエス様が十字架にかかられ、そして墓に葬られながら三日後に復活され、そして天の父なる神の右の座に戻っていかれて、聖霊を信じる私たちに注がれて以来、あのペンテコステの日以来、イエス様を信じる人たちはイエス様の弟子となるように実は召されているんです。私たちクリスチャンは弟子を作るように召されていることがマタイの28章で語られています。ですから全てのクリスチャンは弟子として歩むべきでありますけれども、しかし大事な条件があります。それはイエス様の弟子となっていくためには犠牲が伴うということです。いや、学校が終わったらイエス様あなたについていきます、いや退職したらあなたに従っていきます、いや自分のお父さんお母さんの葬儀が終わったら あなたのためなら何でもします、そうではなくて、イエス様が従ってきなさいとおっしゃったならば私たちは従っていかなければならないということであります。この前、ゴスペルボックスという命の言葉社のキリスト教書を載せた車がこの岐阜従軍教会に来てくださいました。そして礼拝の後販売してくださったんですが、私もいくつかの本を買ったんですけども、ラジオのルーテルアワーの牧師を長年された正木茂先生のご自分の生涯に関する本がありましたので、この先生について非常に興味があったので、私はこの先生の本を買って先週読んだんですけども、非常に教えられるところが多い本でありました。また何よりも正木茂先生の生き方そのものに非常に教えられたんですが、この方は神戸大学の医学部に入学されてお医者さんになるべく勉強されていたんですけども、しかしイエス様から召しを与えられて医学部を辞めて、そして関西学院大学ですか、入られて牧師になる道を歩んで行かれたわけです。その他いろんな大学で勉強されて、そしてラジオ牧師として、また教会の牧師としてあちこちで世界的にも用いられた方でありますけれども、イエス様に従うことには人によってさまざまですけれども、誰であっても何らかの犠牲が伴ってくるということを私たちは知っていなければなりません。それから22節、ところがイエスは彼に言われた、私に従ってきなさい、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいと、これは私たちが先ほども言いましたけど葬儀をしなくてもいいという意味ではなくて、まず神の国とその義とをまず第一に求めなさいと、イエス様が来なさいとおっしゃるならばイエス様の命令に従順に従いなさいと、これが主が語っていらっしゃる意味であります。詩編の中にも、今日主の御声を聞いたなら心を固くなにしてはならないと書かれています。その御言葉がヘブル人への手紙の3章15節と、またもう一箇所引用されています。今日主の御声を聞くなら心を固くなにしてはならないと、私たちの信じているお方は今日も生きておられます。今日も私たちに語ることのできるお方です。この方の御声を聞いたなら心に感じて、あ、これは主が語っておられることだと私たちが理解したならば心を固くなにしてはならないと、そのように 主はおっしゃっているんです。弟子の条件は3つあります。まず召されるということ、そして2番目に弟子には払うべき犠牲があるということ、3つ目は従順であるということ。私たちがせっかくイエス様に弟子にしていただいても不従順であるならば、私たちは何も学ぶことができません。まあ、子どもたち昨日キャンプ見ていてですね、英語の言葉でアンティーチャブルという言葉があるんですけども、まあ、素直でないというか、学べないというか、学びにくいというか、先生が教えてるとすぐ口を開いてしゃべる子どもたちがありましたけれども、どんなに教えたいと思っていても聞く心、学ぶ心のない人は学ぶことができません。10のことを30分で教えることはできるとしても、たった一つのことを教えるために30分かかる場合もあり得るわけです。今日私たちは私たちを召してくださったお方に対して心を開いて従順な思いで歩んでいくものでありたいと思います。それではもう一度マルコによる福音書の4章に戻っていきたいと思います。マルコの福音書4章の37節、すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。あります。激しい突風が起こってきた。嵐が起こってきた。あのガリラヤ湖はいつもは穏やかなあの琵琶湖のような感じの湖ですけども、時に北の方からあのヨルダン渓谷を通ってですね、風が強く押し寄せてきます。そして突然の嵐がやってくるわけですが、私たちの人生においても突然の嵐、予期せぬ嵐というものがあります。水曜日の夜、私たちはルツ記の学びを始めたばっかりですけども、ルツの義理のお母さんになったナオミの生涯というのがまさにこの人生の嵐に遭遇する人生でありました。夫のエリメレクとともにイスラエルのあのベツレヘムにおいて彼らは仲むつまじく生活しておりましたが、飢饉という試練がやってきました。約束の地でした。約束の地カナン、乳と蜜の流れる地として神様がアブラハムに約束された土地でありました。しかしそこにも試練がやってきたんです。飢饉がやってきました。穀物が取れない、どうやって生活していこう、子供たちがいる、子供たちを抱えてどうやって生活していこう、彼らにも試練がやってきました。カナンの地は約束の地でした。神様があのイスラエルの人たちに約束された御心の土地でした。にもかかわらず試練がありました。このイエス様のお弟子さんたちもイエス様が向こう岸へ渡ろうとおっしゃったので、一緒に船に乗って向こう岸へ向かって行き始めたら嵐にあったんです。私たちは覚えておかなきゃなりません。クリスチャンになったとしても、クリスチャンになった後でも試練は起こりうるんです。クリスチャンになったらもう試練が全くなくなって、もう安楽椅子に座って天国まで行ける。決して聖書はそのようなことを私たちに約束していません。クリスチャンになった後でも神様の御心に従っていても、私たちには試練が起こりうるということであります。このイエス様の弟子たちも、イエス様をお乗せして、一緒に船でガリラ湖の向こう岸へ行こうとしていましたけれども、試練に遭いました。今日まず学びたい第一のことは、人生には試練がつきものであるということです。第二番目に、神の御心に従っていても試練に遭うことがあるということです。もちろんイエス様を信じて神の御心に従っているがゆえに、私たちは避けることのできる数多くのこの世の人たちが味わっている試練というものがあります。クリスチャンであるがゆえに私たちが避けることのできている数多くの試練というのもあります。守られている事柄がたくさんあります。にもかかわらず クリスチャンであっても試練に遭うということは起こりうるということであります。2週間前の日曜日に岡本義也さんがバイクを買って試し乗りに高山の方面に向かって行ってて、運転操作を誤って事故に遭われたことをお伝えしました。また祈ってくださってありがとうございます。一番最後の難しい肘の手術が金曜日に行われたそうですけれども、まあ、無事に手術が終わりました。骨が顎とかですね、この腕とか、また頭の方も骨折があるということを最初お聞きしましたけれども、骨がきちっとまたついていくように、お祈りをお願いしたいと思います。また後遺症も出ないように続いて祈っていただきたいと思いますけれども、思いがけない試練というもの、どうしてこんなことが、予期せぬ事柄が私たちの人生には起こりうるものであります。私の父の場合もそうでした。戦争から、満州から無事に戦後帰ってきまして、母と共に一生懸命働いてお金をある程度貯めて、さあ家を建てようかという時にがんが見つかりました。そして私が4歳の時にがんで亡くなったわけですけれども、私たちの人生、いろいろと私たちは計算をしていきますけれども、しかし予期せぬ事柄が私たちの人生には起こってくるということであります。しかし第3番目のこととして、今日学びたいことは、イエス様を一緒にお乗せしているかどうかということであります。私たちの人生の船にイエス様を一緒にお乗せしているかどうか、私たちが神様の味方になっているかどうか、神様の側ではイエス様の側では私たちの味方となってくださっています。でも私たちがこの方の味方になり、この方を私たちの人生という船の中にお乗せしているかどうか、ここに大きな差が出てきます。人生の嵐に遭うことがあったとしても、イエス様がおられるかどうかということがものすごい違いを生じさせてくるんです。この弟子たちは嵐に遭いましたけれども、イエス様は共におられました。ただイエス様は疲れて眠っておられたんです。38節、ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエス様も私たちと同じ肉体をとってこの地上に人として来てくださったので、疲れを覚えられました。群衆を教え、また民のために癒しの働きをし、また人々に対してイエス様は弟子たちをも用いて多くの助けを与えられました。疲れて眠っておられたんです。肉体を取ってこられたがゆえに、皆さんや私がこの地上で経験する弱さ、痛み、苦しみをイエス様ご自身が経験するものとして来てくださったんです。神の御子が人として来てくださったということはものすごい恵みです。私たちがこの地上で人として経験する痛みと苦しみをご自身が味わってくださったからです。いや、私が経験したあの骨折、いや私が経験したあの傷、イエス様は受けられなかったでしょう。そんなことないです。イエス様はあの十字架の上でもう本当に骨が外れるほどの痛みと苦しみを経験し、私たちが地上で経験するあらゆる種類の傷を経験されたんです。刺し傷も経験されたり、棍棒で打たれたりして、打ち傷も経験されたり、もうさまざまな裂傷も経験されたり、いろんな肉体の痛みを経験されました。ですからあなたや私が地上で経験する痛みをイエス様は味わってくださったんです。また精神的な痛みも味わってくださいました。人からバカにされるという、そういう痛み、また裏切られるという痛み、イエス様はそれを弟子たちからさえも経験されました。このイエス様が私たちの救い主となっておられるんです。そして私たちと共にいてくださってるんです。このイエス様が弟子たちと共にいらっしゃいました。 私たちは今日イエス様を自分の人生のという船ボートにイエス様をお乗せしているでしょうか。これが大事なことです。できれば若いうちに、私たちが幼いうちにイエス様を救い主として信じて私たちの人生に伴っていただけるならば幸いなことだと思います。でも人生の最後の最後であったとしても、イエス様を人生の船にお迎えできるということは非常に幸いなことであります。正木しげる先生の長寿と聞いて従うというタイトルの本でしたけれども、その本の中に一人のおばあちゃんの救いのことが書いてありました。正木先生は神学校を卒業した後、伝道者として、ルーテル教会の全体の伝道者として働く、あるいはラジオの働きをするということで、牧師としてどこかの教会に赴任するということの予定は最初からなかったそうです。教団もそのように理解しておられました。ところが岡山県の津山というところの教会の牧師がいない、無牧になったということで、1年間でいいから君そこへ行ってくれと言われてですね、予定とは違うけれども、それが神様の御心なら従っていきますということで、岡山県の津山に赴任していかれました。でその教会に行って間もなくして長老さんがですね、先生、うちの隣は瀬戸物屋さんなんですが、大きな商いをしている瀬戸物屋さんですけども、そこのおばあちゃんが癌になって岡山大学の病院で手術を受けて、手術はうまくいったんだけど、もう命があと1ヶ月ぐらいしか持たないということなんです。で奥さんが非常におばあちゃんのことを心配してどうしようかと迷ってた時に、何年か前に宣教師さんが宣伝カーで、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげますと言って大きな声で流しながら車であちこちしてた、その言葉を奥さんが思い出して私のところへ来られて、牧師さんでうちのおばあちゃんのところへ来てもらえませんかと、おばあちゃんが心安らかになることができるように祈ってもらえませんかと、そう言って来られたんですと言われてですね、まだ進学校出て間もない、もうすぐ召されるという人のために祈ったこともない正木先生でしたけれども、もちろんですお祈りに行きますと言ったんですけど、どうして祈ったらいいだろうか、だいたい本人が来てくださいと言ったんじゃなくて、そこの奥さんが来てくださいと言われたんで、行ったらおばあちゃんはなんで来たのって言って、もう祈ってほしくないとか言われるかもしれないって、どうしようと思って、神様どうやって喋ったらいいんでしょうか、どうやって祈ったらいいんでしょうかとお祈りしたそうです。そしたら神様が、私はあなたの前を行く、私はあなたと共に行く、私があなたを導くと語ってくださいました。そしてもう一つ、ルカによる福音書23章のところで、二人の強盗がイエス様の右と左に殺人強盗したような人たちがついていましたけれども、そのうちの一人がイエス様、あなたが御国に就かれるときは私を覚えておいてくださいと言ったときに、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいるであろうと、そのようにおっしゃったイエス様の御言葉を思い出して、これを語ろうと思ってそのお家に行きました。住んでいます、先生お祈りください、でももうあなたは命が短いよとか、そんなこと決して言わないでくださいそんなこと言わないで励まして、そっと祈ってくださいと、そう言われて、この正木先生、いやそういうわけにはいきません、人間は誰でも死ぬんです、死ぬ前にはっきりとイエス様の救いを語らなければなりません、そう言ってですね、一言今ここで祈らせてくださいと言って奥さんと一緒に祈って、それからおばあちゃんがいらっしゃるその部屋に入っていったそうです。立派なところで、そのおばあちゃんが休んでるところにもテレビがボーンと、当時は珍しい大きなテレビが置いてあったそうです。それで行ったらおばあちゃんがパッと目を開けて、あ、まさき牧師さんですか、よく来てくださいました、お待ちしておりましたと、お待ちしておりました、よかったと思われたそうですけども、それで、 あなたは字が読めますかって聞いたら、すいません、私字は読めません、実は私はこの家に乳母として、この奥さんの小さい時に乳母としてこの家に来たものです、で私学校に行っていないので字が読めないんです、でもこのお家の方はよくしてくださって、私が病気にかかった時も奥さんが大学病院で手術を受けるように入院するようにかかってくださって、帰ってきたらこんな立派な部屋を与えてくださって、私はもう世界で一番幸せ者です、とそう話されたそうです。で正木先生はこの立派な方だなと思ったそうです。おばあちゃん本当にあなたは立派な方ですね、世界一幸せですとおっしゃいますが、でも本当に世界一幸せになるためにはイエス様を信じなければ世界一幸せになれないんですよ、とそう言ったら、イエス様って誰ですかって言われるから、じゃあイエス様のことを説明しますと言って、イエス様が神の御子がこの地上に人となってきてくださり、クリスマスの日に覚えられているように家畜小屋でお生まれになったこと、また十字架にかかられたこと、復活されたこと、それらをお話になりました。そしておばあちゃん、あなたは立派な方だと思いますが、今までの人生の中には両親が痛むような罪を犯したこともあるでしょう、とその罪をイエス様の前に悔い改めましょう、そしてイエス様に許していただきましょう、そしてイエス様を信じて永遠の命をいただきましょう、とそう言って言ったら、素直に、はい、私は許していただかなきゃならない罪がありますと言って、じゃあおばあちゃん祈りましょうと言ったら、自分から素直に祈って、そしてイエス様の許しを願って、イエス様を信じる祈りをされました。ああ本当に心の中が変わりました、平安になりました、とこのおばあちゃん言われました。それから2日後にこの正木先生のところに奥さんから連絡があって、おばあちゃんの容態が急に変わりました、どうぞ来てくださいと言われて、慌ててそこに行きました。そしたらもう本当に弱っておられましたけれども、先生に祈っていただいた日からイエス様がずっとこの床のそばに立っていてくださってるんですよ、イエス様は私と共にいてくださってるんです、心に平安を与えてくださっています、私の心に安らぎがあります、ありがとうございます、私はもうすぐ召されていきますけども、先生はまだ召されてはいけません、あなたには仕事があるから、あなたはもう少し後で来てくださいと、私のようなものが救われることができるように福音をどうぞ、聖書のことを語ってあげてくださいと、私は一足先に行かせていただきますと、そう言われたそうです。今日洗礼を受けますかって聞いたら、はい受けたいですと言われたので、病床で洗礼を授けて、そして主に祈って委ねたそうであります。それから間もなく召されていったんですけれども、それが初めて、もう命が短いという方を主に導いた初めての経験だったそうであります。私たちそれぞれいつイエス様を自分の人生の船にお乗せするか、それぞれの人の人生によって異なりますけれども、いつであったとしても私たちがイエス様を自分の人生の船にお乗せできるということは幸いなことであります。さあこの弟子たちのところに戻りますけれども、嵐が起こってイエス様まだ眠っておられたから、弟子たちはどうしたかというと、38節の後半、弟子たちはイエスを起こして、先生私たちが死んでも構わないのですかと言ったと。まあ先生私たちが死んでも構わないのですかというよりも、先生助けてくださいと言ってですね、まあ実際はもう大きな声でイエス様起きてください、嵐ですよ助けてくださいと言って、もう彼らは泣き叫ぶばかりにイエス様にお願いしたと思います。私たちの人生において大事なことは、イエス様を船にお乗せしているだけでなく、悩みの時にこの方を呼び求めることです。私を呼べ、あなたの悩みの時に私を呼べ、私があなたに答えようと主はおっしゃっているんです。聖書の中にたくさんのその約束があります。 先ほどルツ記のことをお話ししましたけれども、ルツ記の時代というのは獅子の時代でありました。獅子の時代というのはヨシュアに仕えていた長老たちが亡くなって、だいたい紀元前1200年頃から1020年ぐらいまでのその出来事が記されていると言われていますが、史記に記されている歴史はだいたい同じことです。イスラエルの民がヨシュアのようなリーダーを亡くして、また神様を恐れていたあの長老さんたちが召されていったと、イスラエルたちはめいめい自分勝手にそれぞれが良いと思えることを行うようになったんです。でたらめをするようになりました。そして本当の意味での神への恐れがなくなって、自分の都合の良いように自分の信仰を変えていったんです。そして多くの者が偶像崇拝に陥っていきました。ご都合主義に陥っていきました。で、彼らがそのように不信仰に陥ると周りの国々が強くなったんです。ペリシテが強くなる、モアブが強くなる、あの国が強くなる、周りの国々が強くなって、そしてイスラエルの人たちがせっかく種をまき収穫を迎えるという時になると、敵が押し寄せてきて収穫物を奪っていくということが起こりました。確かに私たちは神様に背を向けると人生においてたくさんの問題を経験するようになります。クリスチャンであっても神様に背を向けて私たちが歩むようになると、どうしてあんなことが、どうしてこんなことがと思うようなさまざまなことが起こってくることがあります。すべて私たちの不信仰だと言ってはなりません。一番最初に申しましたように、神様の御心に従っていても人生の嵐に遭遇することがあります。典型的なのは旧約聖書に記されているヨブでありますけれども、ですから誰かが試練にあったとき、あの人隠れた罪があるんだなとかね、決してそんなふうに簡単に人を裁いてはいけないです。でも時々そういう方々があって、ああ苦しめられた、ひどいこと言われた、ああそういう経験をされる方々もあります。ですから私たちは自分の口も慎まなきゃなりません。人の大変な状況の中でいとも簡単にその人を責めたりしないように気をつけなければなりません。私の知っているマレーシアの方と、マレーシアの牧師さんと結婚している女性の方、その子供さんが高熱を出して高熱がなかなか下がらなかった、教会の人たちに祈ってくださいとお願いして祈ってた、もう危険なことですが1週間ぐらい経ってもなかなか熱が下がらなかったんです。その時に教会の方が来られて、先生何か隠れた罪があるんじゃないでしょうかって言って、そう言ってこられて余計ショックを受けたと言って、牧師夫人からお聞きしたことがありました。私たちは簡単に人を裁くことについて気をつけなければなりませんが、まあ、そのお子さんの場合は小麦粉かなんかにお米とかなんか置いてあるところネズミが入り込んだみたいです。でネズミが持ってきた菌の影響でその熱が引き起こされているということが後で発見されて、そして癒されるようになっていったわけなんですけども、ちょっと脱線してしまいましたけれども、私たちが神様に背を向けるときに確かにいろんな問題も余分に私たちに降りかかってきます。このイスラエルの人たちは窮地に立つともう大変だというので、苦しい時の神頼みでその時には声を上げたんです。そうすると神様は忠実に助けてくださったんです。イスラエルの民がもう泣き叫んで神様助けてくださいと言った時に神様働いてくださったんです。それが史記の歴史です。ちょっとあちこち開きますが、史記の3章を開きください。典型的な御言葉だけ見てみたいと思います。史記の3章です。ヨシュア記の次です。史記の三章の九節、このところ一緒に読みましょう。よろしいですか？3、はい。 イスラエルの子らが主に叫び求めたとき、主はイスラエルの子らのために一人の救助者を起こして彼らを救われた。それはカレブの同族ケナズの子オテニエルである。15節も一緒に読みましょう。3、はい。イスラエルの子らが主に叫び求めたとき、主は彼らのために一人の救助者を起こされた。ベニヤミン人ゲラの子で左利きのエフデである。イスラエルの子らは彼の手に託してモアブの王エグロンに貢ぎ物を送った。アーメン。彼らが主に叫び求めたときに救いが起こったんです。もう一箇所、詩編を開きください。詩編の107編です。詩編107編の6節です。ご一緒に詩編107編6節を読みましょう。3、はい。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。13節、3、はい。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。しつこいですけど19節、はい。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。アーメン。今朝皆さんの中で何らかの試練を経験していらっしゃる方があるでしょうか。今本当にイエス様に解決していただかなきゃならない、助けていただかなきゃならないという試練に直面していらっしゃる方があったら、ぜひ主に叫び求めてください。呼び求めてみてください。このお方を、この方の恵みと憐れみを経験していただきたいと思います。本当の意味でイエス様が生きておられて、あなたや私というこういうちっぽけな存在にもかかわらず、私たちの祈りを聞いてくださるということを本当に経験しないならば、私たちは心からイエス様を愛するものになかなかなれないです。主は私たちに私を呼べとおっしゃるんです。あなたの声を上げようとおっしゃるんです。私に叫べとおっしゃるんです。皆さんはそうされたことがあるでしょうか。韓国の方々あると思います。韓国の教会に行くと、チューヨーと言って、まあすごいです。鐘が大体多い、韓国の教会どこも置いて、チーンと鳴らすとみんな静かになるんですけども、まあ、私たち日本人の場合、じゃあみんな一緒に祈りましょうというと、沈黙がやってきます。まああんまりはしたないことをしたらいけないとか、あまり皆さんの邪魔をしたらいけないとか、まあ、そんなところが私たちにありますけども、主は呼び求める者に応えてくださるお方です。ただし場所もわきまえた方がいいと思います。ちょっとお隣さん頭おかしくなられたんじゃないかしらって心配されるような感じになったらいけないので、まあ戸を閉めてですね、聞こえないところか場所を選んでお祈りされることをお勧めしたいと思います。でも本当に心からの叫び、また小さい声にあったとしても主に呼び求めていただきたいと思います。そして主が確かに祈りを聞いてくださるということを経験して味わっていただきたいと思います。聖書はいろんな箇所で何度も何度も苦しみの時に私を呼べと書いてあるんです。正木先生の鳥獣という本のことをお話ししましたが、この先生は沖縄から始まって台湾に行き、38歳の時に世界一周の伝道旅行に導かれたんですね。この方、ルーテルの関係ですので、ノルウェーのルーテル教会がこの働き、ラジオの働きなんかを支援していたんですけども、それでノルウェーでは一番長く7ヶ月滞在されて、ノルウェー中のあちこちの教会で奉仕をされ、政界とか大会でも奉仕をされたんですが、その後ノルウェーの人たちと言葉を同じにする人たちが多いアイスランドの方に行くように導かれて、そちらから来てくださいという招きを受けてアイスランドに行き、そしてその後アメリカの大会で奉仕をしなきゃならない予定が入ってたんです。アイスランドに3日間ぐらいいて、それからアメリカに行く予定になってたんですが、 今日本人はノービザでいろんなところに行くことができますけれども、正木先生行かれた当時はですね、もう40年以上前、50年ぐらい前の話ですから、もうアイスランドに行くにも、そしてアメリカに行くにもビザが必要な時代でありました。でビザを自分で取りに行く余裕がなかったので、ノルウェーのあちこちの教会回っていた時に、伝道会の他の方にですね、すいません私取りに行く余裕がないのでと言ってパスポートを渡して、そしてビザを取りに行っていただいたんです。ですからてっきり先生はビザが取れているものだと思っていたんですが、実はそれは日本人として、私たちはあなたをこの国に、受け入れることを認めますという程度のもので、この国に入ってきていいという正式なビザではなかったんですね。でそれを確認していなくて、あのアイスランドに飛行機で飛んで行って、レイキャビックの飛行場に着いて、そして税関を通ろうとしたときに、あなたは入国することできません、ビザはどこですかと言われて、これビザじゃないんですかと、いやこれはビザではありません、入ることできません、どうしたらいいんですか、私この国で奉仕をしなきゃならない、キリスト教の牧師です、それからアメリカも行かないといけないんですが、あなたアメリカのビザもありませんねと、アメリカも行けませんよって、私はもういついつまで行かなきゃならないんですって、どうしたらいいでしょうか、どうしたらいいでしょうかって言って、あなたはこの国に入ることはできないし、アメリカも行くことはできませんと言われてですね、あれこれ吸ったもんだしてたら、自分の受け入れ先になってくれてる牧師、元エチオピアの宣教師がやってきて、でこの方がアイスランドからアフリカへの宣教師第一号の先生で、国中で有名な宣教師の先生だったので、空港の人も知っていて、あなたですかって、私がこの方を招いたんです、じゃああなたが保証人になってくだされば、後で、ビザ手続きをしてくださるので結構です、どうぞ入ってくださいということで、アイスランドに、入っていって、後で、ね、ビザを取るということができたんですけども、しかしこのアメリカの大使館に行って、そしてビザを取ろうとすると、取るには少なくとも2週間必要ですって、日本に問い合わせてあなたの身元も確かめてからビザを出しますから、そんな今日明日出すわけにはいきませんと言われて、で正木先生困ってしまって、どうしたらいいか分からないので、分かりました、あなた方に相談しても拉致が開きませんから、私は神様にお祈りしますって言って、そこで主よ助けてください、ビザがないと私はアメリカに行けません、どうぞ助けてください、この人たちはダメだと言ってますから、あなたが助けてくださらないと私はアメリカに行けません、アメリカの人たちに迷惑をかけてしまいますから、助けてくださいと言って祈ってたら、その大使館の人が、あなたここにいるとうるさいから、他の人の邪魔になるから、ちょっと向こうに出て行ってくださいと言われて、はいって言って出て行ってたら、しばらくしてどうぞ来てくださいって、普通はビザをこんなふうには出さないんだけども、あなたのためにこうマルティプルビザ、ね、何回もアメリカに行くことのできるビザを特別出してあげます、これでアメリカに行きなさいと言われてですね、神様感謝しますって感謝したそうでありますけども、まあ時々神様は思いがけないこともしてくださるお方です。皆さんの人生の中でどのような働きをしてくださるのか私には分かりませんけど、もしあなたが一度も本気でこの信じているお方に対して、主よ助けてください、私の人生助けてください、私の家族を助けてください、あの友達を助けてください、もし本気で心の底から祈ったことがないとするならば、ぜひとも主の前に出てください。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる、これが聖書の約束であります。単純な約束です。主に祈りましょう、お祈りしましょう。今それぞれの口で自分が抱えている問題を主に祈っていきましょう。心の叫びを主に聞いていただこうではありませんか。ハレルヤ、ハレルヤ、私を呼べと主は言われます。ハレルヤ、主に呼び求めましょう。主に祈りましょう。